皆さん、明けましておめでとうございます。FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。平成21年、皆様にはどんな初春をお迎えでしょうか。今年も爽やか談話室をどうぞよろしくお願いいたします。この爽やか談話室は、お仕事に全力で打ち込み、人生そのものを楽しんでいらっしゃる生き方の達人たち、そうした魅力的な皆さんを今年もお招きしていきますので、どうぞお楽しみください。さて、この爽やか談話室、番組を進めてまいりますのは、シティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今年最初のゲストは、静岡市長の小島善吉さんです。小島市長、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
それでは宮川さん、お話をお進めください。はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ご健康で新年を迎えられたことと思いますが、はい、また昨年はですね、はい、私どもちょうど開局10周年ということ で、
そうでした、ね、
記念事業をやらせていただきました。はい、大変盛り上げていただきましたし、はい、またこの10年間大変市長さんにお世話になりました。はい、本当にありがとうございます。
おめでとうございました。
なんとかまあ社会的にも認知されてきたかなというような感じで、これからも頑張っていきたいと思います。はい、本当にありがとうございました。でところで昨年はですね、日本の政治といいますか国会、内閣を含めてですね、大混乱があって、まあ、今もそれが続いている、ね、ということもありますし、それから昨年の秋からですね、その例のアメリカのサブプライムローンに弾発する金融恐慌といっていいかどうか分かりませんけれども、大混乱が陥って、そういうふうなことを含めてですね、昨年度を総括してどんなふうに受け止められていますか。
まあそうですね、国全体、世界全体を考えると本当に、大混乱の経済的にはね1年だったというふうに思います。まあ、国内は政治的には、解散があるようでなくてですね、まあなんとなくみんなもやもやした1年だったんじゃないかなと思います。まあ、アメリカの方は見事にオバマさんが当選されて、オバマさんに対する期待が非常に大きくなっているんですけど、我が国の政治状況を考えると本当に、どうなってしまうのかなと。まあ特に後半はですね、まあ、前半からそうかな、こう閉塞感というね、こう感じがこう漂っちゃったんじゃないかなというふうに思っております。特に経済の落ち込み方はひどいものでありまして、まあこれは日本だけの問題じゃなくて世界的にもう同時不況になっちゃっているわけですけども、これだけその落差が大きいとですね、経済の本当にどういうふうにどの程度の犠牲者が出るのかですね、もう計り知れないようなそんな感じで今新年早々思っているわけですけどね。
そうですね、大変、まあ正直言って明るい新年って言いたいんですけど、不安な新年っていうことがあれ言えるのかもしれませんね。
そうですね。
ただまあそういう中でも静岡市自体はですね、まあ、いろんな事業をおやりになってきたし、まあまあ全体として見ればですね、日本の、あるいは世界の動乱に比べると、まあどちらかというと安定した推移をたどってきたというふうに私ども感じられるけど、
そう
ですね、それはどうなんでしょう。
そうですね、去年1年振り返ると重大ニュースまた見ていただいたと思うんですけども、特に道路の整備は進みましたね。マリコ池田線もかなり良くなりましたし、155バイパス、あるいは国字バイパスも立体交差ができたり、4車線化がどんどん進んでおりますしね。それとか、あと、まあ、北極熊も来てくれましたし、まあ、いろんな前向きな出来事が、市政全体捉えますとね、きちっとやれた年ではなかったかなというふうに思っています。まあ、しかし、気を緩めてはいけないんで、まあ、これからも都市としての基盤をもっともっと高めていく必要が僕はまだあると思っています。北口もねだいぶ良くなってきましたし、もう少し全面改正には時間かかりますけど、あと再開発事業も今やってるのとこれからやろうとしてるのも結構まだありますので、まあ、そういう点では厳しい財政状況の中でやるべきことはどんどんどんどん取り組めた1年ではなかったかなという感じはしております。
もうちょっと細かく位置にお聞きしたいと思いますけれども、まあ最初にユイとの合併がありましたね。
ありましたね。
はい、これもですね、やっぱり政令指定都市として、 まあ、非常に大きなエポックだったろうと思うんですけど、ね、いろいろご苦労されたっていうことは新聞やマスコミで聞いてるんですけれども、
まあ、あの由井町さんはね、あの神原町さんととは同じ時期に編入合併されれば一番良かったんですけど、まあ、あの由井町さんのやっぱり事情があってちょっと遅れたわけですけども、あのいずれ、編入合併しなきゃいけない状況だったと思いますんで、まあ、円満に行ってよかったなというふうに、まあ、思っています。まあ、桜エビとか広重美術館とか、あの結構粘りのある財産を持ってる町ですから、そういうものを生かして、あの静岡もまたいい面で利用させていただきながら、うん、あのお若いに高め合っていけばいいかなというふうに思ってますけど。
そうですね、まあ、そうした中で、あの大道芸もですね、天候に恵まれて素晴らしい人間、
ね、よかったですね。
今やその何て言いますか、静岡県という地域社会の問題じゃなくて、うん、全国のね、そのイベントっていうふうな位置づけがね、与えられているような気がするんですけれど。
そうですね、本当にあの去年も天候に恵まれまして、いいイベントになったなというふうに思います。あの本当に多くのボランティアの皆さんによって支えられているイベントとして定着してきたなというふうに思ってます。あのやるパフォーマーの人たち、演技する人たちも気持ちよくやっているようですし、見る方も年々その見る姿勢が良くなってきましたね。
そうですね、
聴衆の人たちもね、楽しみ方は分かってきて、あのうまくこう呼吸が合ってるなという感じ。
そうですね、
またその取り巻くボランティアの人たちもですね、ゴミだけを拾うボランティアも去年は非常に多かったんですよ。あのエンゼルっていう羽をつけた人たちが大勢いたんですけど、
そう
ですね、まあ、そういうあのボランティアのためにこう支えている人たちを、多くの市民の皆さんがその姿を見るっていうのもね、またあのいいもんだなというふうに思ってます。
あれを見て、うん、一種のソーシャルトレーニングって言いますかね、
そうそうそう、
市民に至る そういうその副次的効果もあったのかなっていう感じで、うん、今ね市長さんおっしゃいましたが、なのがありましたね、また技能オリンピックもあったし、大御所入場400年事業とか、まあ、ミスユニバースの森さんのね、いや驚きましたけどね、
森さんね、
素晴らしいですね、はい、いい明るいニュースでね、はい、非常に嬉しかったんですけど、それから何よりもそのハード面では静岡駅の北口広場の整備がある程度完了したと、まあ、全部じゃないんでしょうけれども、ほとんど完了して、いうふうなこと、これも素晴らしいですね。
これはね、静岡の駅の北口整備っていうのはですね、もう20年、25年前からの継続事業なんです。で、これでやっと終わるんですよね。ですから大きな都市計画事業っていうのは、計画をして、スタートして出来上がるまでのいかに時間とお金がかかるかっていうことを身をもっては今感じてます。最初あそこにあの昔中央郵便局がありましたよね、あれが今あの AOI の方へ移って、そこの辺からそれを決める頃からスタートしてるんですよ。
そうですね、
ですから本当にあの長い時間がかかって、あのやっと、まあ、北口の整備は市の責任はこれで一応果たしたと。
そうですね。
で、まあ、この次はですね、南口の、あの広場、これが今約5000平米の広場しかないんですけど、これを 1.6 倍にね広げることをこの次着手するんです。
もうちょっと広い方がいいですね。
ですからホテルセンチュリーさんの前の道路も拡幅して、あそこは全部駅前広場になって、路線バスも入れるような風に整備していくのが、まあ、静岡市として、あの駅周辺整備ではもうこれで最後の責任は、いよいよこれで宮口の整備に変わっていくと。
そうですね、
そういうふうですよ。
あの静清バイパスの小府町地区の立体化もですね、本当に私近くに住んでるものとすればですね、まあ、悲願だったんですけれども、
ね、
本当に素晴らしくなりましたね。もうちょっと整備が進むとですね、
そうですね、
あのトンネルができると、さらに良くなるんじゃないかと思いますね。
まあ、あの静田トンネルも今どんどんやってますのでね、まあ、いずれあの辺はあの全面4車線化に向かっていきますので、まあ、あの国の財政事情、市の財政事情にそのよりますけれども、一刻も早く全面4車線で行きますから、ご期待ください。
あの先ほどもお話がありました道路整備も150号の、まあ、あの清水バイパスの駒越町から、東町ですか、蛇塚の間、
そうですね、
4キロか
そのくらいありますね、
ありますかね、4車線化も進んだし、その他の地域も前の方もですね、整備されたということ、まあ、それからあの市立病院ですね、静岡市立病院の新東館が完成してオープンして、ハートセンターという心臓関係でしょうかね、集中治療室、こういうのも非常に我々市民にとってみるとね、嬉しいニュースですね。
まああのまあ、しょっちゅう使ってくださいというものじゃないですけど、病院っていうのはね、しかし市民の生命安全考えると、やっぱりかなりレベルの高いものを我々やっぱり求めなきゃいけないんで、まあ、そういう点ではあのいろんな感染症なんかもですね、いろんなものが起きた場合もちゃんと対応できる 県内唯一の病院になりましたので、少々コストかかりましたけども、市民の皆さんには喜んでいただけるものだというふうに思っています。
そうですね、そのか、まあ、ソフト面と言っていいのかどうか分かりませんけど、安倍川が平成名水百選に選ばれたりですね、あれも安倍川の水がきれいだってことは分かったんですが、ああいう環境庁でですね、洞爺湖サミットを契機にですね、その名水指定っていうようなことを国のお墨付きみたいな感じになったんです、
そうですね、
それもまた非常に嬉しいことですね、その他まあ、静岡を発信しようということで、静岡市はいいねって言うんですか、なんて言うんですかね、
さくらももこさんです、お知恵を借りて使わせていただいて、東京でもそのイベントやったりで、東京の都営バスにラッピングバス静岡市はいいねのを作って走らせたりですね、静岡をと外へどういうイメージか、こういいイメージをね発信しなきゃいけないと思って頑張ってます。
いいですね、先ほどもちょっと市長さん触れられました、北極熊、レニングラード動物園です、今サンクトペテルスブルグって言うんですけど、今でもレニングラードって言ってるんですかね。
そうなんです、あれ、ね、不思議だったんですけど、聞いたら都市の名前が変わっても動物園の名前はレニングラード動物園で、昔からそうだから行きたいと、動物園と市のこだわりなんでそうですよ。なるほど、動物園の名前だけはレニングラード動物園、
若い人はレニングラードって言ってもなんかわからないかもしれないですね。そうそうそう、我々はまあ、ね、その歴史的な経緯をある程度知ってるんですけどね、その他まあ、地球を守る市民と事業者との共同コラボレって言いますかね、そういう作業って言いますか、そういうことを温暖化防止を進めようというふうなキャンペーンもやってるということですね。まあ、いろいろ考えてみると、まあ、いろんなことをこうなんか、精霊心になってですね、手をつけてそれが進んできてるという感じを受けましたね。
まあ、やることいっぱいありますよ。
そうですね。
忙しは広いし、
まあ、いくらお金と、
まあ、何でもあります、
エネルギーと人があっても足りませんね。
そうですね。
今朝の爽やか談話室は静岡市長の小島善吉さんをお招きしております。
ところで市長さんね、まあ、昨年度いろいろ今振り返ってみるといろんなことをやってきたんですけど、問題は今年新年度2009年度ですね、これはどういうふうになっていくかということで、まあ、社会経済的には非常に難しいというふうなお話がありましたけれども、まあ、一つの大きな要素として富士山静岡空港が、開港する、まあ、若干その県のあれで開港時期が遅れそうだというような感じはありますけれどもね、まあ、これも静岡市にとってみるとある程度役に立つといいますかね、利用しない手はないわけですから ね、
そうですよね、
この辺はどんなふうに思っている
か、一番近い大都市は静岡市ですから、空港によるいい経済効果といいますかメリットは静岡は大きいと思いますね。ですから、まあ、今年から主なサインといいまして、道案内のような、サインがありますけど、それに中国語韓国語を入れたりとかですね、そういうことで多くの外国人がの皆さんに来てもらうようなそういう準備を今年またやります。
そうですね、その他JR の清水駅の西口広場もですね、ずっと懸案になってるんですけど、この辺の開発の
いよいよ駅の西口を降りて右側の東の再開発2箇所ありますけど、ここを一応実施するということになりましたんで、ご期待をいただきたいと思います。それで今バスターミナルが清水駅の西口にちょっと離れたところにあるんですけど、 あれですね、あれを駅の真ん前に持ってきますから、ですから駅の前が、バスターミナルでちょっと広くして、で右側の方の建物の再開発をしてきれいにして、まあ、20数万人の人たちの市民の玄関口ですからね、まあ、それを素晴らしいものにしようというふうにいよいよ着手します。
また清水地区っていうのはいわば日本の港のね、ある種の玄関口でもありますし、
そうですね、
それから今度まあ、52号って言いますかね、中央段自動車道路、あれが、まあ、整備されればですね、非常に大きな、なんて言いますかね、交差点になってくるわけですよね。
そうですね、中央段道路ももうすでに着工してますので、まあ、あと 7,8 年ぐらいはかかるんでしょうけども、これができると清水港のいわゆる権益がね、使ってもらう人たちの権益が広がるんですよね。でこれはものすごく大きな財産になるし、で第二島民ももうあと4年ぐらいで全線共有開始になりますので、まあ、そういう点では そういったインフラがきちっと整っていくと清水湖の価値はまた上がっていくと思いますね、うん。
それに関連して清水地区 の文化会館ですね、
はいはいはい、
あれはどんなふうな形に、
あれはもう契約がそろそろ終わるんですけども、東口のちょうどテルサと清水駅と東口の間の、うん、駐車場があるんですけど、そこに、今あの桜橋にあります清水文化センターを建て替えをして、いいものを作ります。
交通条件抜群の、
もうあの1500、600人収容の大ホールと、あと中ホールと、あと他にも設備入れますからね、オペラもできるような、オケラピットもあるようなちょっとグレードの高いですね、音楽的なイベントもできるような風にしなものを作りますので、あそこで西武にありますと駅から直接歩いて入れるようにしますので、あのいいと思いますよ、
今の青い区の市民文化会館よりずっとアクセス
してるじゃないですか。静岡の市民文化会館より多分ね、あの装備はいいと思いますよ。
そうですね、であの、まあ、ハードものばっかり私言ってるようですけど、うんうん、あのトロイ席が最近また見直されてきたというようなことで、あそこの再整備、博物館もありますけどちょっとあれですね、
あれ全部建て替えして新しくするんです。
あ
で、ずっと遺跡調整やってまいりまして、いよいよあと 1,2 年で完成ですから、ちょっともう昔の博物館とかそういうのが明かれてきましたから、全部一新してですね、いいものを作るように今あと2年ぐらいですかね、うん、でできると思います。
まあ、ハードモノのことを主に言ってますけど、うん、精神バイパス の足窪のところの安倍川橋の歌舞伎をですね、はい、あれは指導ですか、剣道
ですか。
指導ですか。
そうです。
あれはどんなふうな状況な
の。もう、道路の発注しましたんで、平成22年度ですから平成23年の3月中には供与開始になると思います。
そうですか、
ですからあと
2年ですね、
使えるようになります。で、有料道路じゃありませんので、一般道路ですから、自由に乗って使ってください。
あの近隣に住む人間、私はそうなんですけど、あれができれば随分便利になるなっていうふうに思います、
ね、もうそれは僕は対岸にね、左岸の方に今度消防救急部の隊も置きますしね。
あ、そうですか。
ですから三輪志向の人はあれができると本当便利になりますよ、
それからもう一つですね、まあ、大きな問題とすると、まあ、静岡清水が合併して成立して都市になって、蒲原由美も合併して、ということですけど、まあ、将来的に言うと西側にある西2町ですね、最近まあ2段階とか3段階みたいな形 の、あの広域化っていう問題が進められて、手続き的には行われているようですけれども、将来的には中部都市圏といいますかね、広域都市圏というふうな形の大静岡市みたいなものをですね、私どもはできたらいいなと思うんですけどね、
もうこれはもう長い懸案なんですよ。でもう10年以上前、もっと20年ぐらい前から将来は大井川から富士川までの間は一つの自治体としてね、中部経済圏を、中部圏をこう構成するんだということでやってきたわけですが、今水面下で進んでるのはですね、消防の統合なんです。今焼津、藤枝、島田それぞれ別で消防やってるんですね。で、消防って自治体がやることになってますから、まあ、それはそれでいいんだけど、それをそのもう今消防も装備のレベルがものすごく上がってきて、ある程度の人口規模がないといろんな複雑な災害に対応できない、こうなってきて、ある程度消防を広域化しようという流れがあるわけですね。で、静岡は政令市になったものですから、かなり今度消防ヘリコプター持ったり、いろんな装備持ってまして、でそれを生かすためにも焼津、藤枝、島田まで一つの消防でくくろうと、で、まあ、静岡消防が中心になって統括するわけですけど、まあ、その話を今やってまして、まあ、うまくいくんではないかなと、まあ、そのために静岡新聞の本社の前の静岡新聞の土地を買わせていただいてですね。
そうですね。
で、あそこに、まあ、静岡の消防の本部、あるいは、まあ、防災の拠点みたいな風にして整備できれば、ちょうどあそこが東名にも近いし、隣は区役所ですし、前には静岡新聞があって、まあ、いろいろ情報でも、共有できればいいわけですから、
一緒の IT センターみたいな、
そうそう
そう、ますかね、そういう風なところに位置づけられるかもしれませんね、
まあ、そんな方向で今やってます。
FM ハイ爽やか談話室、静岡市長の小島善吉さんをお招きしております。
ところで私毎回お聞きするんですけれども、その駿府城の問題ですけどもね、この辺の調査って言いますか、地道な調べっていうのは どこかで行われてるんですか。
いや、もう学者先生とかそういう人たちにお願いしてますけどね。まあ、そのための今検討委員会また今開いて、専門家の人たちにお願いしてるんですが、まあいずれにしても天守台までは作った方がいいんではないかっていうやっぱり議論が多いようですね。尾形先生とかね、そういう先生がおっしゃるん で今ね、駿府公園っていうのはですね、一般の市民の憩いの場としての公園機能、そしていざ東海大地震ができた時にあそこは自衛隊の基地になる、基地だっていうか自衛隊のいろんなそのとか国の機関があそこを通して出入りすることになってるんですよ。で、県の防災センターもその方にそこに横にあるわけです。で、そういう機能と、それとあと歴史的な価値をずっとこう引き継いでいくっていう3つの役割が駿府公園ってあると思ってるもんだから、歴史的なものだけに特化するその駿府公園にするべきだっていう意見の人も結構多いんだけど、それだけではやっぱりちょっと我々ちょっと困るんですね。で、まあ、その議論を今してもらってます、でも、まあ、まだ歴史的なそのものを復元、価値を復元するっていうのについては、実は今度羊サルモン今度やろうと思ってます。今度ちょっと石垣積んだところがありますけど、市立病院の裏ですけどね。で、そこに羊サルヤグラ、あるいは双葉女学院の前の清水門ですか、あそこも図面が出てきてるんです。で、あと天守台はもう正確にどこに天守台があって、常時代のお堀がどう建てたっていうのはもう分かっているわけで、まあそういうものをですね、完全に歴史的なそのものを復元するっていうのがちゃんとできるものは着実にやっていこうかなというふうに思ってます。
そうですね。
それやるだけでもね、ざっとお金勘定してもね、200億ぐらいかかっちゃうんですよ。で、これはなかなかその代わり特殊な建物ですしね。で、石積みももうその石もそうたくさんあるわけじゃないもんだから、計画してからできるまでにおそらく大変まあ時間もかかるだろうと思いますが、まあ、継続して市の財政が許す限り続けてやっていかなきゃいけないなというふうに思ってます。今のところですから、そこまではやれるんですね。まあ、それだけでもかなり清水門なんていうのは羊辰巳櫓より大きいですからね。
なるほど。
かなりでかいものが再現されるように将来的にはなると思いますね。まあ、その先、天守台のその時に天守台の図面とか正確なものがこれでいいということになればね、まあ、再現することになるんだろうと。で、そのためには天守台ができてないとできませんから。
台がね、まずね。
で、天守台だけでもすごい石の量ですからね。これは5年や10年はかかっちゃう。
そうですね。
そのぐらいのかなりスケールの大きい天守台なんですね。
まあ、長期的なビジョンみたいなものはね、
でき
て、それで着実にやっていけば、前に市民が寄付した中、いろいろなこともありましたけれども、そういうきちっとしたビジョンができれば、まあ、少なくとも天守閣はともかくとして、天守台までね、全体的な整備構想みたいなものができれば、市民もみんな一生懸命
頑張
って協力してくれるんじゃないでしょうかね。でも、白菓子っていうのは歴史と文化の区域が深いということで、まあ、今度、東照宮も、昨年ですね、完全に、まあ、塗り直しができたということで、素晴らしく輝いて見える
そうですけれどね、
落合久司さんがね、見に来い見に来いって、ね、おっしゃるんですけれどもね。
そうなんですよね。
ちょっとアクセスがね、まあ、2つしか、一段一ご苦労さんって登るか、それからロープウェイかどっちかですか。そう
ロープウェイも古くなってきたもんですからね、
ちょっと
なんとかしなきゃいけないもんですよ
ですあれ静岡店と
か、そうですね、
鉄道さんも新静岡センターもあるし、なかなかね、いろいろ大変なんでしょうけど、でも、東照宮を大きく生かさないって手はないですね。
そうです。
まあ、いろんな意味でですね、まあ、静岡っていうのは東海道地区で、今まではどちらかというと、なんか、物と人がその静岡の上を通り過ぎてるっていうような感じだったんですけど、完全に存在感を持ってきたっていうような感じがしますね。
あ、そうですか、ね、ありがとうございます。
で、そういう意味で、いろんな人に私、今、聞いてるんですけどね。うわ、静岡って来てですね、各支店長さんとかね、支局長さんとかそういう人に聞くと、いや 思ってた以上に静岡っていうのはね、うん、経済力も大きいし、うん、歴史と文化もあるしですね、うん、もう自然豊かだし、うん、食べるものも美味しい、
そうそうそう、
こんな地域はないってことだよね、
うん、
だけど静岡に住んでる人はね、そういうことを、ね、意識しないで、
そうです、
これは当たり前だと思ってる、うんうん、
そういうもんなんですよね、うん、だから意外とあの住んでるところって当たり前になってるんだけど、外から見るっていうことはやっぱりね、静岡の人もちょっとした方がいいですね、
一遍外に出て、
そうそうそう、
外から静岡を見るっていうね、静岡で生まれ育ったらなんだこんなもんかっていう、
そうなんです、
そうですね、で極地方両替町の賑わいだってね、これは全国で1位、
そうですね、綺麗ですよね、
ちょっと人頃警察で目を光らせたようなところもありましたけど、でもそのまあ、不安感を持つっていうところまでは僕らはないですね。
そうですね。治安の悪さっていうのはまあないですよね。
ね、静岡の場合は比較的にやっぱりこれが市民性っていうかね、
そうですね、
そういうところがあるのかなっていうふうに思います。で、まあ、あの全体を通じて第一次総合計画静岡マニフェスト2007っていうのを作りまして、それに基づいてずっと諸準備をし、それから事業実施継続してやってるんですけれども、まあ、とりあえずこの辺りの計画っては何年頃を目途にしてるんですか、第一次と、まあ、
今もう最終段階ましてね、はい、あの平成21年今年新年度入ってもうすでに始めてますが、あの21年度中に新しい第二次総合計画の策定に入るんです。ですから最終年度が平成21年、今の総合計画はね、一応そんな状況で、今あの専門員の皆さんや市民に参加していただいて、あの第二次総合計画の策定に入ってます。これが22年スタートなんです。
もうすぐですね。
え、そうです。
やっぱり新しい、今度いろんな意味でソフト、うん、ハードだけに限らずですね、
う
ん、
そうですね、
いろんな多角的なその静岡市っていうものをですね、うん、発信するようなそのものに計画を作っていってもらいたいと思いますね。そうですか。今年はまあいろいろ社会経済的に厳しい時でありますけれども、
そうですね、
もうちょっと頑張っていただいてですね、よりいい静岡市にしていただきたいですね。
今年はその雇用対策とか経済対策市としてどの程度までできるのか、またやらなきゃいけないのかっていうのは本当に今新年入って一番考えてることですね、うん、ですからちょっと通常の年とは雰囲気違いますよね、我々取り巻く状況も。
まあ、いいか悪いかは別として、静岡市っていうのは企業城下町っていうところはないんですよね。
そうなんです。
だから今なんかあんまりよそのところのことを言ってもしょうがないんですけど、いわゆる企業城下町で東海地区でうんと栄えたところなんて非常に大変だそうですね。
大変ですよ。だからもう落差が大きすぎて、税収そのもの、静岡は企業城下町じゃないから税収の落差がそうないんですよ。
ないですね。
うん、ところがそれが大きくなるところは大変だと僕は思いますね。まあ、それが国がある程度国が面倒を見てやらないと万歳しちゃうんじゃない、そういうこと出てくるんじゃないかと思うんですね。
まあ市町村の中でもですね、すごい辛いところも出てくるんじゃないかと思いますね。そう、そうですか。まあいろんな問題があるにしても、市長さん健康に留意されてですね、
ありがとうございます。
もうちょっと頑張っていただきたいというふうに思います、はい、今日は忙しいところにいただきました。
どうも
ありがとうございました。今年もどうぞ
よろしくお願いします。
今朝の爽やか談話室は静岡市長の小島善吉さんを迎えしてお送りいたしました。小島市長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週1月18日は防災特別番組放送のためお休みいたします。次回の放送は1月25日で、久能小学校校長の小坂敦子さんを迎えしてお送りする予定です。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。